皆さんおはようございます。今朝も会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。ちょっと YouTube の調子がよろしくないようでですね、今また再設定をしております。ですので、この今の間はですね、インターネットでも放送されない時間なんですね。まあ、こちらの方でですね、IC レコーダーで録音をしてますから、録音をまあ流すような形になるかと思います。まあね、こうやってなんかトラブルありながらも臨機応変に対応できることがね、ありがたいなと思いつつ今ここに立っております。さて、今日の日2月の11日と言いますのは、世間では建国記念の日と言われております。建国記念の日、2月の11日がですね、日本の建国の日だというふうなことで、まあお祝いと言いますかね、休日となっているわけです。で、じゃあこの建国記念の日っていうのが何を根拠に制定されているかと言いますとね、これは日本書紀というですね、もう今から1300年ぐらい昔でしょうか、日本書紀の中で、伝説上の最初の天皇、神武天皇が即位した日っていうのがこの2月の11日なんだそうです。で、まあそれをもとにしたお休みということなんですが、要はその天皇っていうものですね、天皇制というものを根拠にしているというのが今日の日です。私たちですね、まあ学校やお仕事がお休みであるっていうことだけはありがたく享受しようとは思いますけれども、しかしこの何でしょうね、天皇制に基づくっていうことに私たち宗教者はですね、若干こう危惧を持つわけです。まあ若干というかかなり危惧を持つわけですね。と言いますのも、歴史振り返りますと、天皇制というのは時に、人々の意思とか発言を抑圧してきた。また、太平洋戦争の時などは、国民に犠牲を強いるですね、そういう根拠になってきた、そういうのが天皇制でした。だから今私たちは人々の自由とか権利を守るべくですね、建国記念の日ではなく信教の自由を守る日だとして2月の11日を過ごしております。まあ、この自由と権利を守るっていう観点で今日ね、ご一緒に御言葉を分かち合っていきたいなとこう思っとるんですね。もういきなりこうやって脱線して余談に入るからね長くなって申し訳ないんですが、自由と権利を守る日だっていう話してますけどもね、これね、私天皇家にとっても自由と権利は守られないかんと思っとるんですよ。考えたら天皇家ってかわいそうと思いません？ね、何歳になっただの、どこの学校に行っただの、誰と結婚しただの、そんなことほっとけと思うじゃないですか。私たちそんなことでいちいち大騒ぎされたらたまったもんじゃないわけでしょ。でもどうしてご家族だけはそれをされてしまうんだろうかと、まさにこれってプライバシー権の侵害だと思うわけですね。まあ、本当そんなことを考えていきますと、ね、天皇家を解放するべくという意味合いもあって、今日は信教の自由を守る日なんだなとこう思っとるわけです。まあそんな観点で、人の命とか権利とか自由とかをね、考えるべく聖書を読んでみたいと思うわけです。今日皆さんとご一緒に紐解きたい聖書っていうのがマルコ福音書6章53から56節です。まあ、ずっとマルコ福音書を読んできたので今日がこの箇所だったんですけれども、たった4節の短い報告の箇所となる。イエス様一行がですね、湖を渡りまして、ガリラヤ湖を渡りまして、ゲネサレトという地域に着いた。するとその噂が知れ渡りまして、人々が各地から続々と詰めかけてくる。病人を寝床に乗せてやってくる人々もいた。きっとあまりに大勢の人が詰めかけたからなんでしょう。中にはですね、広場にその寝床ごと置かれまして、イエス様に対してですね、衣の裾でもいいから触れさせてくれと願う人々がいたと。で、彼らはそのイエス様の衣の裾に触れまして癒されたっていう、まあ、そういう話なんですね。ね、とんでもない人たちが駆けつけてきたと言います。まあね、どんだけ人気者かっていう、まあ、そういう箇所なんですけれども、この箇所から私たち一体何を読みたいか、で何を読もうとしているか、非常に難しいんですね。説教者泣かせの箇所なんですね。そこで私この箇所を読みながら、最初に考えたのは何かと言いますとね、 イエス様のそばにやってきた人々がどんな人々だったのかなっていうことをちょっと考えたかったんですよ。そこから、聖書を読んでみようと思ったんです。そこで、ギリシャ語の原点を当たりながら着目したのが、55節でした、55節こういう報告が書いてあるんですね。その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けばそこへ病人を床に乗せて運び始めた。注目したのはこの床っていう言葉なんですね。寝床、ギリシャ語の原文で当たりますとこの言葉はクラバトスという言葉が使われています。でクラバトスっていう言葉は病人を運ぶ担架みたいな意味合いで使われることもあるんですが、しかし最も主要な意味合いを持つ主要な意味としましてはね、これ貧しい人々の寝床っていう言葉なんですよ。この言葉は貧しい人々が常時使っているような寝床なんだっていう、つまりね、このイエス様のそばにやってきた人々、クラバトスという言葉から見えてくるのは、基本的にこう貧しい人々が集まってきていたんだっていうことを聖書は暗に私たちにこう伝えてくるわけですね。先ほどイエス様の周りにたくさんの人がやってきてどんだけ人気者かと思ったみたいな話をしましたけれども、でもこれ集まってきたのが貧しい人々だったんだと思って読みますとね、なんかいろいろなものが見えてくる気がするんです。で例えばね、イエス様がやってきたと聞いて大勢の人が詰めかけているでしょ。でその多くの人たちは病を癒してくれと思ってやってきているわけじゃないですか。なんで彼らはイエス様が来る前に自分の村や町の医者だとか祭司のところに行って癒されなかったんだろうかって考えてみたらそうでしょ。別にイエス様待たずに病気だったらね、お医者さんのとこ行ったりするじゃないですか。当時の病っていうのはその祭司によって癒されるみたいなね、そういう理解がありますから、だったら別にイエス様待たずに自分で必要な時に必要な医者にかかりゃよかったはずなんですよ。しかし彼らはイエス様がやってきたと聞いて駆けつけてきたって聖書は語っているんだ。なぜなんだろうか。そこにはね、当時の病とか癒しがどう理解されていたかっていうことを知るといろいろ見えてくるんです。もうこの久留米教会の宣教の中でも何度もお話ししてきましたが、古代世界におきまして病気っていうのはね、何らかの罪を犯した、で何らかの罪を犯したがゆえに神様の守りとか祝福から外されてしまって、そこに悪霊が入り込んで病気になるっていう、まあこういう理解で病気って考えられているわけですよ。ですから重い病気の人、なかなか回復しない人ほど、お前よっぽどの罪を犯したじゃないかってこう言われたわけですね。町や村という中で、あの人はただ病気だからではなくって、悪霊が取り付いている、汚れているからという、そういう見方で人々の中からこう遠ざけられていくわけですよ。聖書の中で重い皮膚病、まあ、ハンセン病、雷病というね、いう病の人々がいますけれども、彼らは普段は自分たちの村とか町から除外されまして、自分たちだけの集落を作っていかねばならなかった、そこでしか住めなかったっていうんです。でも当たり前ですけれども、町や村に行く必要も出てくるじゃないですか。その時どうするかって言ったら、町や村に入っていく時に、私は汚れたものですって大声で呼ばわりながらしか人々の中に入れなかったんです。もし何も言わずに入り込んでいって誰かと接触をして汚れが移ってしまったら、なんてことをしたんだって大問題になるから、だから人々が自分に近寄らないように、私は汚れたものですって自分で言わねばならなかった、宣言せねばならなかったっていう、こういう時代ですよ。人々の中から疎遠にされていく人々がやってきたっていうんですね。貧しいっていうことの意味も少し考えてみたい。もうずっとこの数ヶ月マルコ福音書を読み続けてきましたが、以前読んだマルコの5章21から34節では12年出血が止まらない女性の話が出ておりました。彼女に関しての記述の中でこういう言葉があったんですね。 多くの医者にかかったが、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけだった。貧しいっていうその背景にはね、病を癒されねばならないと、じゃないと人々の中に回復できないね、人々の集まりの中に復帰できない。だからもうとにかく自分の全財産を使ってでも人々はその重い病から、ね、癒されようとしたわけです。今のように社会保障なんかがあるわけじゃない。だから彼らは必死に病を癒されるべく自分の持っている財産をつぎ込んだんだ。しかしそれでも癒されずに貧しくなった人々もいた。またたくましく想像力働かせるならばですね、おそらくそういう方々、もうこのイエス様のそばに集まってきた人々っていうのは社会的な後ろ盾を持っていない、もしくは失っている人々であろうって思うんですよ。例えば皆さん考えますとね、自分の大事な仲間が病気になった、ね、自分の家族が病気になった、その時にさ病院に行かせようっていう時に、いやでもめちゃくちゃお金かかるから行かせんめって、持ってるのに行かせんめって思うことってあんまないじゃないですか。ね、自分ができることであるなら精一杯なんかしてやりたいと思うのがやっぱり家族の気持ちだったりするんだと思うんですね。しかしこのイエス様のそばにやってきた人々っていうのは、ある種そういう助けてくれる後ろ盾ももはや持ってない状況なんですよ。だから彼らはなんかあのイエスっちゅう人が来たらしいって聞いたらですね、いろんなところから駆けつけてくる、あちこちから集まってくる。イエス様以外に頼れる術がなかったんです。彼らにはそういう人々がうわーって集まってきた。もうあまりの人の多さに、ね、もう衣の裾でもいいんです、せめてそれだけでも触らせてくださいって、そういう人々が出てくるほどに大勢の人が駆けつけたっていうんですよ。でそこでね、改めて注目したい言葉は何かって言いますと、一番最後56節最後の一文なんです。そのイエス様の衣の裾に触れた者は皆癒されたって書いてある。この記述はね、簡単な報告なんだけれど、先ほどお読みしました5章の21から34節、12年出血が止まらなかった女性の物語を例に引くならば、彼女もまたですね、イエス様の衣に触れて癒されたという女性でした。でもその女性にイエス様はどう対応しましたか。誰かが私に触れた、私の中から力が出ていったって、そう考えと、ね、気づいたイエス様はわざわざその場に足を止め、誰だろうかってこう目を皿のようにして周りを見回し、そして怯えながら進み出てきた一人の女性の話を聞いた。彼女はありのままを全てイエス様に伝えたって聖書は言ってるんですよ。イエス様はそれを聞いた上でね、あなたの信仰があなたを救った、安心しなさい、そして彼女を自分の家族の中に、自分のコミュニティの中に返していったっていうんですよ。今朝の箇所も同じで、イエス様の衣に触れた者たちが皆癒されたっていう簡単な報告だけれど、しかしその報告の背後に私たちが気づかされていくのは、ただ単に触れてその人が勝手に治ったんじゃなくって、おそらくイエス様はその大勢の人々一人一人にちゃんと向き合って彼らを癒したんだっていうことなんです。現代人がイエス様の癒しの記事を見ますとね、なんかうさんくさいなって思う人々結構あると思うんです。けれどもね、そのうさんくさいなと思っているのは、それは病の回復っていう観点だけでこの物語、イエス様の癒しの物語を読もうとするからなんですよ。でもね、当時の病とはどういうものであったか、癒しとは何、どう考えられていたかっていうところから考えていきますとね、イエス様の癒しっていうのは単なる病気が治るっていう話だけにはとどまらない。そうではなくって、病気になったがゆえに人々の中から疎遠にされていく、人々は孤独になるわけですよ。そんな孤独が回復されることであり、また人々からこいつは汚れとっけんね、悪霊に取りつかれとるけんねって言われて阻害されてきた、しかしそのコミュニティに、その交わりに復帰していくことであり、そして何より 病気である、神の守りから外れていると思ってきた、思わされてきた、その人々が神様とちゃんと向き合いながら、ああ神様は私に目を留めてくださっている、神様は私を祝福し守りちゃんと整えてくださるっていう、神様との関係の回復をも意味するんですよ。病気の話だけなんじゃないんだ。人々の中で孤独に陥っていたその孤独の心がしっかり受け止められていくことであり、また人々の中に戻されていく社会的な復帰であり、そして神との関係における回復なんです。だからね、現代人は単なる病の癒しの観点だけでこの物語を読もうとするから、うさんくさいなとか思ったりするんだけども、でもそれだけじゃない。イエス様の癒しはそれだけじゃない。この人が本当に神に与えられた命を喜び、その尊厳を持って自由を持って回復されていくっていうのがイエス様の癒しなんですよ。今朝の箇所はたった4節しかない短い箇所です。しかし私はこの短い箇所の中で本当にその一人一人の人生を受け止めながら、その人に寄り添い、その人の病も孤独も人々との交わりも神との関係をも回復させていく、そんな民に寄り添うイエス様の姿が今日もまたこの箇所の中から見えてくるんだ。お話の冒頭に、今日は信教の自由を守る日ですっていうことをお話しいたしました。特に天皇制っていうものに対して私たちは危惧を持つっていう話をいたしました。天皇制っていうのはね、まあ、その歴史を振り返りますと、悪用されることによって、まあ、人の人権がないがしろにされてきた、支配されてきた、そういう歴史があります。でね、その関連で読みますとね、その天皇制っていうものへの危惧と、そしてまたこのイエス様の物語を見ますとね、私はね非常にこう対照的なコントラストがあるなっていうことを思うんですよ。さっきね、これからちょっと詳しくお話ししますが、その天皇制っていうもの、まあ、特に支配っていうものね、これは天皇制っていうものは人々をある意味コントロールしていくべく支配していくための制度です。しかし一方で私たちが信じるイエス様っていう方はね、その支配されていた人々、社会の中でお前はこういうものなんだってレッテル貼られて苦しんでいたその人々を自由に解き放ち解放していくっていう、そういうコントラストがこの箇所の中で見えるなって思うんですよ。天皇制の怖さをね、まあ、いろんなこうところで理解できるんですけれどもね、まあ、その一つ最もよく表しているなと私感じているのは、明治時代に制定されました大日本帝国憲法です。で、大日本帝国憲法っていうのは天皇による支配っていうのを強烈に主張している憲法です。だから第3条、大日本帝国憲法第3条はね、もう仰天するような言葉なんですけれど、こう書いてある。天皇は神聖にして犯すべからず。神聖って書かれるんですよ。神と清いっていう言葉が書かれるんですよ。明らかに人間を超越しているものだから、それに対してああだこうだ文句つけちゃならんっていう、そういう記述がこの神聖にして犯すべからずなんですね。じゃあその一方で国民とは何か。大日本帝国憲法の第18条以降を見ますと、日本人の義務が書かれておりますが、そこにてね、国民は臣民っていう言葉で表現されています。臣民の臣っていうのは家臣の臣ですよ。つまりね、大日本帝国憲法っていうのは天皇が国の主であり、国民はその臣下である。明らかな上下関係をそこで作ってるんです。これなぜこんな支配的な憲法が生み出されていったかっていう、その時代的背景を考えたらいろいろわかると思うんですけれどもね、大日本帝国憲法って1889年に、まあ、スタートしておりますね。で、その20年ほど前、1867年、ごめんなさいね、日本史好きだから結構こういうポンポンポンポン年号出てくるんですけど、1867年に大政奉還があるんですよ。250年続いてきた江戸幕府が滅びまして、新しい体制が始まっていったっていうのが1867年から8年にかけてなんです。しかしね、誰しもそうなんですけれども、 なんか社会の大きな変化っていう時には拒否反応みたいなのも絶対起こるじゃないですか。1877年、およそ10年後に大きな反乱が起こっています。西郷隆盛が率いました西南戦争です。旧士族の人たちが内乱を起こした、まあ、日本での最も大きな最後の内乱と言われますけれども、これが1877年なんです。それは鎮圧をしたけれども、明治政府は非常に危機感を持った。もっと国を締め付けてコントロールしていかねばならない。そこで人々が10年かけながら作り出していったのが大日本帝国憲法ですよ。ですからこの憲法っていうのはあらゆる異論を封じていくことを目的にしている。だから天皇は神聖にして犯すべからずなんていうめちゃくちゃな支配文言がボーンと入ったりするわけですよ。加えてその国を一つにこうまとめ上げまして、西洋列強に対抗できる強い国を作ろうとした。日本史で習いましたね、富国強兵、ね、富国強兵を進めていくべく作られていった憲法が大日本帝国憲法です。だからこれってね、支配を強化するための憲法だったんですよ。今私たちの国の中でも、まあ、政治家を中心として改憲なんていう話がありますね。憲法改正をしようなんていう人々がおりますが、これね、憲法改正しようと言ってますが、じゃあどう変えていくかっていうそのね話ってなかなか出てこないじゃないですか。でもこれね、しっかりとね、資料手に入るんですね。今の自民党が進めようとしている改憲草案っていうのがありましてね、これインターネットで全部見れますからね、興味ある方は見ていただければいいんですが、この自民党改憲草案ってものすごく大日本帝国憲法に近づいている、戻ろうとしている、そういう文言がいろんなところで見えるんです。で、話し出すと止まらんので、1点だけ、1つの条文だけね、列挙したん、出したんです。皆さんの州法一面のところにその文言を出したんです。現行憲法第13条の中でね、すべて国民は個人として尊重されるっていう文言があるんです。個人として尊重される。しかしこれが自民党改憲草案の中では、すべて国民は人として尊重されるっていう言葉に変わってるんですね。個人の子っていう言葉がこう抜けてるんですね。で、たった一文字ないだけのように感じるんだけれど、これ大きな違いがありましてね、日本語って単数か複数かってあんまり気にしない言語なんですよ。ね、例えばリンゴがありますって言ったら、1個あろうが100個あろうが別にどっちだってリンゴがありますっていう言葉で通じちゃうでしょ。でこれ英語でね、表すと何かって言ったら、アンっていうね、この1個なのかで、それともアップルに S つけて複数なのかみたいな、きちんとそこは英語なんか海外の言葉っていうのはそこをしっかり区別してるんですが、日本語関係ないんです。だからどうとでも含みを持たせて理解することができる言葉になるんですよ。個人っていう言葉は一人一人がっていう意味です。それはもう一人一人が尊重される。だから違う考えを持っていようが、違う意見を持っていようが OK、 一人一人が尊重される、これ現行憲法。しかし自民党改憲草案の中で人として尊重されるっていう時に出てくる含みの部分では、これぞ日本人の姿であるみたいな、なんか理想像みたいなのがあって、その理想像に当てはまる部分において尊重するっていうような含みが出てくるんです。いやー、ちょっとそれは考えすぎだよって言われる人があるかもしれない。でもね、この13条の続きの言葉を考えていくと、その危惧が実はバッチリ当たってるっていうことがいろいろと見えてくるんですね。13条続きの言葉を見ますと、現行憲法においては生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、ここですね、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。この公共の福祉という言葉が自民党改憲草案では、公益及び公の秩序に反しない限りという言葉にまた変わってるんです。これ何が違うか分かります？自民党のかつての そのなんていうでしょう、トップにいましたね、高村さんっていう元弁護士の議員は、いやいやもうほとんど意味が変わりがありませんって言ったんだけど、大嘘なんです。めちゃくちゃ違うんです。現行憲法の中で書いてる公共の福祉って何かって言ったら、私たち一人一人がさっき個人として尊重されるって言ったから、私たち一人一人には権利があるんです。でも時々その権利を持っている A さんと B さんが自分の主張をしてお互いにぶつかる時ってあるじゃないですか、ね、例えばお隣にマンションが建って火が照らんくなった日照権の問題、いろいろ出てくるじゃないですか。でそういう時にこの公共の福祉っていうのが問題になってくるんですが、その時には A さんにも B さんにも同じく権利があるから、その権利を互いに主張していってもぶつかるだけでどうしようもないから、公共の福祉、そこで意図しているのは例えば裁判なんかですけれども、きちんと公平な立場で中立な立場でそれを裁定してくれる人たちが出てくる、ね、そのちゃんと中立な立場で裁定してくれる人の判断をいただくけれども、しかし互いに尊重されていくっていう、これ公共の福祉の考えなんです。じゃあ一方公益および公の秩序って何かって言ったら、そのような個人の権利以前に公益、公の利益とは何か、多くの人にとっての秩序とは何かによって判断をしていきますっていう、これが公益および公の秩序ですよ。でつまり一人一人が、いや私はそうは思わない、私はこうありたいって言っても、でも多くの人にとってそれが当たり前だからあんたの意見は潰すよって、これが公益および公の秩序の考え方なんですよ、ね、そこから考えていくと、個人として尊重するが人として尊重するに変わるっていうことの怖さがちょっと見えてくるんですよ。現行憲法を変えようとしている今の自民党改憲草案というのは、国家が国民を支配するための憲法になるんです。でこれをね、裏打ちするようにですね、今から9年前2015年、この自民党改憲草案の起草メンバー、起草委員会メンバーの一人でありました片山さつきさんっていうね議員、今もいますね、彼女がですね、今 X と名前変えました、かつての Twitter ですね、その中でこんな投稿をしてるんです。大問題になったんです。国民が権利を天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天部人権論、まあね、私たちから言うならばね、私たち一人一人の権利とかね、自由っていうのは神様が与えてくれるって、まあ、これ天部人権論という考えなんですが、そのような天部人権論を取るのはやめようというのが私たちの基本的考え方ですって彼女ツイッターで発表したんですよ。で続けてこう語った。国があなたに何をしてくれるかではなく、国を維持するために自分に何ができるのかを皆で考えるような全文にしましたって言ったんです。個人の権利を尊重していくんじゃないんだ、人々が国のために何ができるかを考えるための憲法にしましたって起草委員のメンバーが発表したんですよ。でこれに対しましてね、ちょっと著名な憲法学者であります小林節さんという人と伊藤誠さんっていうね、お二人が対談してましてね、でその中でこの片山さつきさんの文章に対して強烈な反論をしてるんですね。それこう書いてあります、読みます。個々の国民が個性を持った存在であり、かつ幸福に生きる権利を持っているという考えは普遍的な考え方だ、変えちゃいけない考え方だっていうんですね。その上で人間は一人では生きていけないから国家というサービス機関を作ったのだ。だから国っていうのは一人一人が自分の権利自由を持って生きていくための調整のためのサービス機関でしかないっていうんですね。国家が先に来て国民が後に来るとなると、国家が人権に対していくらでも条件をつけることができてしまう。だけど国家なんていうものは肉体を持たない架空の約束だから、結局は政治家を含む公務員が自分の価値観や判断を国家の名で押し付けることになる。だから片山氏の考え方や自民党改憲草案を貫いていく考え方は歴史の教訓に逆行するおバカな発想ですよって彼らは言ってるんです。 私たち一人一人の考え権利っていうものではなく、国にとって都合の良いものは何かっていうことを押し付けてくるこの改憲草案っていうのは歴史に逆行するって憲法学者たちが言ってるんですよ。非常に危うい、非常に危うい。国家が国民を支配しようとしていく。そう考えますとね、皆さんも記憶に新しいかと思いますが、先月1月19日保守派の論客として知られております桜井よし子さんが SNS 上でとんでもない発言をしたの知ってらっしゃいます？彼女こんなことを発言したんです。あなたは祖国のために戦えますか？多くの若者がノーと答えるのが日本です。安全保障を教えてこなかったからですって彼女は書いたんですよ。祖国のために戦えないっていう若者が多いことを問題だっていうふうに発言したんです彼女。これに対してね、またそのインターネット上でいろんな意見が吹き荒れました。自分は戦場に行く気もない人間がこうやって煽るんだねとかですね、老人が若者を煽ってはいけませんとかですね、祖国のためではなく権力者のために血を流すことに若者も年寄りもノーって言ってるんですよって、こういう発言がネット上にあふれたんです。まだまともでよかったなと思いましたが、その中でね、最も的確な批判だったのがね、漫画家の倉田真由美さんという人がね、カウンターでこんな発言してるんです。戦争の話になると自分は国のために戦うと勇ましげなことを言う人が必ず出てくるし、それを称賛する人もいる。しかし子供に国を守ることを美徳と教え込み、若者を戦場に行かせる者とこそ戦うべきである。犠牲は当然だっていう、その風潮にこそ私たちは違う、ノーだって主張せねばならないっていうことを彼女は言ったんですよ。現代に至るまでですよ。かつての話じゃないんですよ。つい先月の話なんですよ。現代に至るまで今も国家による支配っていうのは美徳だって、そうやって宣伝する人々は大勢いるんだ。おそらく今日この日この時間にもね、そういう集会は各地で行われているでしょう。でも私はそんな主張に対してね、明確に違います、おかしいって宣言する。だって私たちが手にしているこの聖書は、私たちが読んでいるこのイエス様っていう方はね、徹底的に私たち虐げられている民に寄り添う方なんです。社会の中で貧しくされ、また除外され、人々の中では折れず、自分たちだけで小さなコミュニティを作らねばならなかった、そんな病の人々、その人々にイエス様は向き合ってくださった方なんだから、その人々の病を癒し、その人々の孤独をしっかり癒し、彼らが社会の中に帰っていけるように整え、そして何より神様の前に本当に感謝を持って胸張ってありがとうって言いながら生きていけるように、人々に自由と解放を与えてくださったのがイエス様なんだから、だから私たちはね、今イエス様を信じるがゆえに支配に対してノーと明言するんですよ。していいんですよ。いや、せねばならないんですよ。なぜなら私たちが言わねば、子供たち孫たちの世代でね、もっともっと支配は当たり前になっていくんだから。歴史を振り返らねば、私たちは同じ過ちを繰り返していく。しかし歴史に学び、また神様の御言葉を聞きながら、私たちは今あらゆる束縛から自由になっていく。今朝の招きの言葉の中でイエス様は私たちに告げてくれた、あなた方は真理を知る、真理はあなた方を自由にする。神が今私たちにどう向き合ってくださっているか、私たちをどう祝福し生かしてくださっているか、どう促しておられるか、それを知るとき私たちはもっと自由に神の御心に生きていくっていうことはなんて素敵なことなのかって、私たちもまた実感し走っていくことができるんですよ。 さ、たった4節しかないけれども、この4節の報告の中で、記事の中で、私は自由を与えてくださるイエス様の姿を感じ取った。一方、今日信教の自由を守る日、歴史を振り返るとき、支配っていうのは怖いなって改めて気づかされていった。ゆえに今日のお話のタイトルは支配と自由です。私たちはどちらを選び取りますか。そして私たちはどちらを子や孫に与えますか。私たちはイエス様を信じ、イエス様に従いたい、そう願います。さあ、今日は信教の自由を守る日、どうぞイエス様を信じるがゆえにどう生きるか、ご自分でまた考えていただければと願います。新しい一週間の始まり、私たちの救い主イエス様が今日も伴ってくださっている、その感謝を持ってスタートいたしましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちは信教の自由を守る礼拝を行っています。歴史を紐解きながら、時に権力は己が都合を正当化し、国民を支配するため人々の考えや言動を抑圧してきたということを振り返りました。それは過去においてだけでなく、現代においても未だ多々見られる現象です。でも私たちは同時に今聖書を開いています。神様は私たちに命を与え、祝福し生かしてくださっている方であること、またイエス様は私たちに目を留め、私たちに寄り添い、私たちを自由へと解放してくださる方であることを見出します。今私たちはそんな支配と自由を目の前に持ちながら、子どもたち孫たちの世代に一体何を残していけるのか、私たちにはその選択が迫られていることを感じます。どうぞ社会の風潮の中で私たちが口をつぐむのではなく、この時代この社会に対しても否は否とはっきり明言することができますように、どうぞ今の時代にもはびこります同調圧力に屈することなく、あなたの福音に立って生きる私たちであらせてください。多くの人々が支配されることが仕方ないんだと諦めているこの時代に、イエス様を信じるがゆえに私たちは自由であると、どうぞおおらかに明かしさせてください。また多くの人を私たち同様あなたの御言葉のもとに集め生かしてください。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞこの一日一日があなたの与えてくださる喜びと希望と自由をしっかりと享受する、そんな一日一日でありますように、感謝と期待を持って救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。